奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
日経の一面トップですね、
はい、
名村造船、
はい、
大型ドック新設、
はい、
あんまり聞いたことない。まあ、普通の人はね、
そうですね、
知らないですよ、
はい、
いずれにせよ造船業の会社で、
はい、
これはだからどこだ、あ、佐賀県ですね、
はい、
伊万里に、伊万里って言って伊万里焼き有名ですけど、
そうですね、う
ん、ここに造船所持ってるんですよ。
うーん、
それをそれにさらに新設したするってこういう話ですね、はい、
なるほどね。
ドックってわかります？
あ、わかります、わかります、
ね、はい、なんか船がこう、はい、船を作るところですね、
はい、まあ、かなり、まあ、大きいとか、
でかいですよ、
まあ、スペースは必要ですよね、
うん、今回のも多分、長さ600メーター、400から600メーター、
はい、
あ、450メーターって書いてあるな、
はい、
あ、今あるやつが450メーターか、
うんうん、ね、はい、
だからそれぐらい、それ以上のやつを作るんですね。
なるほどね、
はい、幅は70メーター、うん、何を作るかっていうと、
はい、
これは多分まず LNG 液化天然ガスの運搬船じゃないか、はい、今日本で作ってないんですよ。
あ、そうですか、うん、海外のものなんですね。
あ、いや、日本のために作るんですけど、
はい、
日本が LNG 船を作ってないから、
はい、
日本の会社は他の国の、うんうん、に作ってもらってるんですね、
はい、
今
なんですね、はい、
う
ん、
これ造船っていうのが高市政権の成長戦略の、
はい、
重点分野、重点投資17分野の一つなんですね、はい、だから造船はやっぱりほら、
うん、
昔はね、
はい、
日本が世界一だったわけですから、
そうですね、
もうどんどんと韓国とか中国に追い抜かれて、
はい、でもこれなんでなんですか、日本海洋ね、こんなに海に、
そうなんですよね、
海にね囲まれて海洋国家じゃないですか、
うん、
ね、なんでなんだろう、
韓国は国の支援です、
うん、まあ、そっか、またそこですか、
中国も国の支援です、
国家事業ですもんね、うん、
だから、まあ、そういう意味では日本も国家支援すればいいって言えばいいんだけども、
はい、
要するに世界一の産業を持ってて、
はい、
そこに韓国が国家支援してるからといって日本も国家支援するかといったらしないですよね。
うん、そうか、優先順位が高くなかったってことですね。
自動車産業が、はい、韓国や中国が、はい、いくら国家支援でやってるからって言って、うん、トヨタに国家支援しないでしょ、
まあ、トヨタにはしないでしょうね、
うんうん、っていうことと同じ状況だったんですよ。
なるほどね。でも名村造船所は、ね、業界では知られててもね、
うん、いやでも今治造船っていうのもあんまり知らないですよ、普通の人は。
そうですね、
業界最大手です。
はい、香川県丸亀市、ね、はい、そっか、
まあ、だからほら川崎重工とかそういうのは割と分かりやすいわけ
です、はい、そうですね、
石川島播磨とかね、はい、そういうのは分かりやすい、
はい、
で結局今治造船と川崎重工、
はい、
それからこの、名村造船なんかが、
はい、
いくらなんでも日本って液化天然ガスに頼ってるのにその船作らないわけにはいかんだろうっていうことで一緒になって作るんですが、
はい、
基本的に川崎重工が作るのが担当なんだけど、
はい、
どうやら需要から見て足りなそうだと一社じゃ、
はい、
だからドック1個じゃ足りないから、
うん、
それ増設しないとね。で川崎重工ではなかなか難しいらしく、
はい、
それでこの名村造船ってことになったんですね。
なるほどね。そうですか、名村造船、大阪に本社があるんですね、うん、造船をって、あと函館ドック、
うん、
はい、
ドック自体はいろいろあるんですよ、
ね、あっちにあるってことですね。
あと今、はい、でも日本が目指してるのはでっかい船なんで、
うん、
でっかいドックとなるとやっぱり限定されるんですよね。
なるほどね。そかそか、うん、この今治のところとってことですかね。この
なんかバラ積み船とかそういう中小型のやつはね、
はい、
もういろんなところで作れるんですよ、
はい、
うん、埋め立てとかそういったところでよく使うやつですね、
はい、
だけどこの大きなやつが難しいんですね。まあ、ここは期待するしかないですね。
はい、そうですね、
うん、次いきます、
はい、
あの東急不動産といえばっていう話なんですけど、
はい、
東急不動産といえば渋谷ですよね。
まあそうですね、渋谷ですね、はい、
まあ、渋谷の大家って呼ばれることが多いらしいんですけど、
はい、
もうさすがにあの渋谷再開発、新たにどっか再開発するって言っても難しいでしょ、あれ。
どうですかね、
なんか知らんけど何十年も工事して全然終わんないじゃないですか、あれ。
まあ、駅前がね、まあまあ最近また東急のね、あのが 駅のとこがねなくなって今本当に工事してますけどね。
でね、今何やってるかっていうと、はい、東急不動産、例えば北海道でデータセンターを作ってるんです、
はい、
データセンター AI 向けになりますね、
はい、
でそれがね、他にいわゆるデベロッパーがやるっていうのは東急不動産あんまりやってなかったんですよ。あの、三井とか三菱地所とかがやってたんですけども、はい、あのこれ再生エネルギーっていうのが東急不動産強かったんです
ね。なるほどね、はい、
うん、今ね再生エネルギー、はい、再生可能エネルギー原発2基分持ってるんですよ、
うん、
東急不動産が、
はい、
でそういう強みを生かして北海道のデータセンターも 100% 再生可能エネルギーにすると、
うん、
これは素晴らしいことですよね。
そうですね、はい、
うん、やっぱりこうやってあの再生可能エネルギーを使わないと、
うん、
もう日本の電力が足りなくなる。
そうですね、
はい、AI のデータセンターってとんでもなくで、うん、電力食うわけですよ、
はい、
で、まあ、もちろんあのなんて言うんです、通常の回路、コンピューターの回路にも使いますけど冷やすために使うわけですよ、
はい、
冷却で、それが、半分は冷却ですね。でそういうやつがどうやってその電源をね持ってくるかって、
うん、
あの世界中で言うともう圧倒的にアメリカにデータセンター多いんですが、
うん、
ともうどうやっても電気が足りないんで、はい、データセンター作るときにあのいわゆる、発電所を併設するんですよね。
うん、
もう最初からそのデータセンターのための発電所を作るんですよ、
はいはい、でもその方がいいですよね、安定性としても、
うん、問題はね、
はいはい、
あの現地の住民からしてみると、
はい、
発電所ってやっぱり水使ったりなんでりするので、
はい、
あの例えば地下水がなくなるだとか、うあのそういうもろもろのことがあるんで、
はい、
地元住民的にはいかがなものかっていう感じらしいんですよね、
はい、
なので、日本はあのそういう意味では再生可能エネルギーで賄えるならばね、賄えないです、これ全部は賄えないです、
はい、
だからなるべくやそれで行こうっていうのは正しい方向性ですね、うん、
はい、
ちょっと金はかかります、
はい、でもかかりそうですね、
そりゃかかりますよ、ね、通常の電力より圧倒的に高いんだもの、はい、再生可能エネルギー、はい、でもやるしかないと思いますね、こういうのは、
はい、いやでもそうか、なるほどね、都心の開発からこう地方でのこうエネルギーってことですね、
うん、そう、
は
い、データセンターっていうものが、はい、あのほとんど東京の近辺に偏ってる、東京と関西、
はい、
あの関東と関西に偏ってるんで、東京って言わない方がいいな、千葉に多いので関東と関西、
関東ってこと、はい、
うん、に多いので、それの電力だけでも目いっぱいなわけですよ、うん、電力足りないとね、我々あのクーラー効かないと困、クーラーって言わないか今、エアコン効かないと困ったりするんで、
うん、まあ、
まだ動いてないのね、
ああ動いてますよ、あでもねもうねなくても大丈夫、ないのもちょっとしかつけません、
体がもう
体が本当にあの
エアコンなしで耐えられるのね、
扇風機でもうエアコンで寒って思っちゃうような、はい、このスタジオは寒いですけどね、
ここは寒いよ
はい、
はい、うん、僕上着着てんもんね、
はい、
次いきます、
はい、
同じ話で秋田でも、
はい、あら、こ
ちらもそうですね、秋田は国内最大のデータセンターです、はい、AI の、
はい、
で秋田はもう再生可能エネルギーなんですが、
はい、
これは洋上風力です、
うーん、なるほどね、洋上風力ね、はい、
洋上風力というと、はい、秋田で洋上風力というと、はいはい、あの4案件あるうち2案件が、
はい、
あの撤退です、 撤退してるんです。
でもそうですよね、確か
そう三菱商事と中部電力系が撤退してるんですね。それはあのやっぱりコストが高いからなんですよね。で今でもコストは高いしどんどんコストは上がってるわけですよ、
はい、
だけどデータセンターがあるって言えば需要がもう確実に見込めるじゃないですか。
はい、
確実に見込めるんで、はい、まあ売り先が確実にあるならまあ作ってもいいかなってなってくれないかなという期待感もあって、はい、実はこれ2兆円規模の投資が必要で、
はい、
受電容量だから使う電力が500メガだからだいたい原発5基分。
なるほど。
でそれで2兆円って誰が金出すのっていう話で、
誰が出すんですかこれは。
それがですね、はい、アラブ首長国連邦、UAE、
なるほど、
すごいですね。
うーん、
まあ、全部じゃないですよ、1兆円ぐらいですね、はい、あの他にもいろいろ出すとは思います。当然日本でやるんだから、
はい、
日本も出しますよ。でも UAE が出すっていうのはこれあの政府系の投資ファンドが出すっていうことはこれいけると見込んでるわけですよ ね、
ね、はい、
投資対象としていけると見込んでるわけですから、
はい、
これはひょっとしたらちゃんとやればなかなか世界に誇れる事例になるんじゃないかなと思います。
まさか秋田と、ね、UAE がって感じです ね、 ね、
やっぱりね、まあなんていうのその海岸、
はい、
洋上風力に向いた土地っていう土地っていうか海っていうのがあるわけですよね、はい、当然、それ と土地かがあるんで、
まあ、それ土地も必要ですもんね、
うん、でまあやっぱりね北海道さっきの東急電、はい、不動産は北海道でしょ、
はい、
でこれ秋田でしょ、
はい、
やっぱりあの辺りはまだある。
うーん、
それと寒いじゃないですか、
はい、
寒いっていうのはすごくデータセンターにとっては良くて、
そうですね、
暑いところ冷やさなきゃいけないから、
なるほどね、はい、
黙ってても寒いところがすごいんですよ、
はい、だからやっぱ東北、ってことですね。
やっぱりね、どうしても冷やすっていうのが一番電力食うんでね、
はい、
まあ、ただそうは言ってもあの別に沖縄にもデータセンターありますしね、それはそれでいいんですよ、
はい、
あのやっぱり電力をいかに効率よく使うかですね、
はい、
まあでもこれ原発5基分を再生可能エネルギーで賄えるなら原発いらないんじゃないかって話になりますよね。
うそうですよ。で、まあ、だから再生可能エネルギーにやっぱ日本は力入れた方がいいんですよ。
それをやるためには実は蓄電池がいるんですよ、
はい、あ、ね、でもそうするとまたその開発も、ね、必要になってくるじゃないですか。
そうなんです。結局ね産業の大きな裾野を ね賄ってくれるんですね。
ですよね。あのなんか必要がそういう新しい産業を生むっていう
需要をね、
まあ、需要ね、
そう、
うん、なんかここにも希望の目がある気がしますけどね、本当に
僕もそう思いますよ、
うん、
頑張ってほしいですね。ただ太陽光パネルが中国製なのは嫌ですね。
あ、そこも国産頑張れそうなんですけどね、日本
あるんですよ、値段が高いんです。
そうか、でもなんかそこが日本の品質の良さなんですよね。
だけど高い。
でもみんなが使えば安くならないんですかね。
中国製の方が圧倒的に安い。
しょんぼりだな。いや、しょんぼり。も
うこれはしょうがないよ。なんかしないとね、それはね。
そこがですよね。
うん、
まあ、いいものにはちゃんとお金かけるっていう、なんかその精神をちょっともっと
日本的にはね、
取り戻したいですね。
うん、
分かりました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。
はい、よろしくお願いします。